ラジオゼミナール、ご案内の吉良武雄です。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っていきます。2週にわたりまして、経済学部国際学科教授、国際学科長でいらっしゃいます野崎健二先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先生にはですね、平成29年のこの番組ラジオゼミナールでお話を頂戴したんですが、国際学科について当時はですね、まだできたばかりで、はい、改めてですね、その国際学科の特徴から先生学科長ということで、はい、お話をお願いできますでしょうか。
はい、世の中グローバル化とか言われるようになって久しいわけですけれども、高崎経済大学の中でもその高度な専門知識を持ったグローバルエキスパートと言われるような学生を育成していきたいということで、国際学科を設立いたしました。
はい、
具体的には経済学部に国際学科を置いたというところが特徴でございまして、経済学とか経営学を勉強した上で、国際社会に融合できるような学生になってもらいたいということで、よく国際学部だとか、そういう国際関係学部とかいろんな大学で作ってますけれども、そういうエキスパートっていうよりも経済学部の中で、専門知識を持ったエキスパートになっていただきたいということで作っております。海外経験の豊富な教員も何人か集めて、でかつそのゼミなんかも少人数で運営しようということでやっております。で海外での活動を重視して、例えば海外に語学研修に行ってもらうとか、我々海外フィールドワークと言ってますけれども、海外での実習を行うとか、そういうものに対しても卒業要件に必要な単位に認めて行こうというような形で、進めているところでございます。
英語をはじめとしたですね、外国語をこれコミュニケーションツールとしてだけではなくて、実際の経済活動、ビジネスの場で生かすような、そういう取り組みということで、経済学部の国際学科と、
そうですね、
いうことになるわけですよね。海外での活動ということについてはですね、今年度コロナ禍でだいぶ状況はそれ以前とは変わってきてると思うんですけれども、このあたりも含めてお話をお願いいたします。
おっしゃる通り、今年度なかなか我々含めて海外に行けない状態ですので、それちょっと別の話になるのですが、一昨年度はまだいろいろ海外に行くことができたので、その時の様子をちょっとだけご紹介いたしますと、まず海外語学研修ということで、大体3週間主に夏休みですけれども、外国に行って語学研修を受けてもらうと、案外そのクラス分けすると日本人の学生って文法ができるので高いクラスに行くんだけど、なんか一緒にクラスメートと話してるとなんか向こうのが圧倒的にコミュニケーションができるとかって、そういうのも感動してくることがあるみたいです。であとはせっかく海外で研修するので、語学学校で勉強するだけではなくて、いろんな経験してこいということで、それを事前にこのテーマを自分で決めて行ってきなさい、で帰ってきてからそれをみんなの前で発表しようじゃないかということで、実は昨年度しかできてないんですけれども、その語学研修帰ってきた時にそのプレゼンテーション大会っていうのをやって、そのまさにいろんな文化だとか、自分が何をしたとか、僕こういうと調べたとか、そういうことを発表して、そういう経験を、他の学生とシェアをするとか。
例えばどういった国に行った学生さんがいらっしゃったんですか？
基本的には語学研修ですので、英語ネイティブな国になってますので、アメリカ、イギリス、オーストラリア、あとニュージーランドといったところになっております。
そうなんですね。
で必ずしも英語を母国語としない国の出身の方で、いろんな文化、習慣とかに合いながら、宗教も含めてですね、経験して、なんか私もちょっと羨ましくなっちゃうような経験をしたりとか、ニュージーランドに行った学生なんかは、たまたまホームステイ先がムスリムの方で、ムスリムの格好をさせていただいて、なんか結婚式に同席させていただいたとか、すごく喜んでいたりとか、そんなことも経験して、こう面白そうでした。
そうですか。そういったプレゼンテーションも、
そうですね、
実際帰ってきた学生さんがなさったということですね。でこのコロナ禍での海外活動ということになりますが、
で 残念ながらその語学実習として海外に行かせるということは今断念しております、ただ海外フィールドワークについてはもともと教員が自分の得意とする国であったり得意とする分野をテーマに行っていたんですけれども、それをオンラインでやってみようと、で、コロナが広がってきて我々もその学生もオンラインで授業をやることに、まあ、良くも悪くも慣れてきたということで、だったらその海外とオンラインでつないで、話をしてみたら面白いんじゃないかということで、それを今ちょうど始めているところです。
そうですか。なかなか行くのがちょっと難しい状況ではありますけれども、大学の方でも、まあ、まさにですね、こう今オンラインを使った授業をなさって学生さんもそこにこう参加してきていると、海外フィールドワークというのをオンラインでというそういうあの発想なわけですね。
そうですね、私は東南アジアを見ているので、やっぱタイの先生にお願いをしてこういうテーマでちょっと話をしてくれませんか、カンボジアの先生に例えば、カンボジアの経済だとか日本とカンボジアの関係について話してくださいっていうことで講義をしていただく、それに例えば私のゼミ生を、オンラインでの会議室に入ってもらって話を聞いたり質問をしたりというようなことをやっているのが今の状況です。
そうですか。
で私は貿易政策論とか国際開発論という科目を担当しているんですけれども、主にタイを中心とする東南アジアを対象に研究教育をさせていただいてますということで、そういった分野が専門になります、でそもそもバックグラウンドとして申し上げますと、私自身はもともと国家公務員やってまして、今でいう内閣府で働いていたんですけれども、1997年から3年間タイの日本大使館で働かせていただいて、当時非常に話題になりましたけれどもアジア通貨危機になったタイに震源地で経済のショックを見て、で回復するまでを付き合いしたという経験があったり、あと地方自治体に出てたこともあって、で地方自治体も当時から国際化の取り組みっていうことが始まっていた状況だったので、まあ、中国だとか韓国といろんな協力をやってみようということで、そういう意味で国際的な経験をさせていただいてきたわけです。
なるほど、まあ、タイでは国の、お仕事ということで大活躍をなされた、そんな先生タイの要人ともお知り合いだというお話も伺っておりますけれどもね、
タイの人は自分が偉くなっても結構フレンドリーに付き合っていただけるので。
そうですか。
国によってやっぱりその、自分が働いた時にカウンターパートだった人が偉くなると、もう知らんよって顔する人もいるみたいなんですけれども、幸い付き合いを続けさせていただいております。
それでは先ほども少しお話いただきましたけれども、海外フィールドワークの実施について改めて、今までどういったことであったのか教えてください。はい、
リアルなフィールドワークって言い方がいいのかどうか分かりませんが、ので今の4年生が2年生の時の春休みですから、2019年の春休みに最初にやりました、でその時はラオスに行き、その次の年にはタイに行きというような感じで、今まで私自身は3回学生連れて行ってきております、もともと公務員やってたので、例えばタイ政府の人間だとかラオス政府の人間にこう合わせて話を聞いてみたり、その ODA の関係で
政府開発援助ですね、
政府開発援助の関係でプロジェクトをやっているところで、本当ラオスのビエンチャンっていうのが首都なんですけど、そこから70キロぐらいあるのかな、車で2時間ぐらいのところにあるダム、そこで今水力発電の増設やってるんですが、そこのプロジェクトの説明をしていただいたり、もう少し言うとそのダム自体が日本の単独ではないんですけれども、もう50年ぐらい前にできたダムなんですけれども、60年以上前に設計した時にやっぱり日本人の専門家が、向こうの要人と話し合ってここにダムを作ろうっていうことで、で残念ながらその事故で亡くなった日本人もいらっしゃって、
そうですか。
でその時の話を聞かせていただいたりとか、 でちょうどたまたま若い技術者だったんで、こううちの学生たちと同じぐらいの20歳前後の方だったっていうふうに聞いておりますから、うんうん、そうですか。そういう国際協力への思いっていうのをいろいろ感じてくれてるんじゃないかなと思います、まあ、あとその楽しい系で言いますと、向こうの大学、例えばラオスだとラオス国立大学とか、タイの、北部にあるチェンライ県にメイファールアン大学っていうのがあって、そこが高崎経済大学と協定校でございまして、まあ、そういうご縁もあっていろいろ学生交流をさせていただきました、でこちらから日本だとか高崎だとかを紹介したり、逆に向こうの要請で折り鶴の折り方を英語で教えるっていう、結局なんか見てやってくれって感じでやってるんですけれども、やったりとか、そういうことをやって楽しんでたみたいです、で、まあ、私の目を盗んで夜勝手になんかご飯一緒に食べに行ったりとかやっててみたいで、それはそれで非常に楽しそうでした、で特にチェンライに行った時はさらに遠隔地まで行って、その現地の NGO の話を聞いたりしてた時には、もうチェンライに戻ってくるのもあれなんで、向こうのロッジみたいなところに泊まって、でその時にせっかくだから日本人とタイの学生同士で泊まってみようっていうアイデアで、泊まってなんか友達になってましたけど、なんかあっちの方で夜遅くまで賑やかな声が聞こえるぞと、
いいですね、
でそういうのも英語がうちの学生がみんな流暢なわけではないかもしれないですけれども、そうやって友達になっていけるっていうのは、まあその学習の本来の目的とは違うかもしれませんが、それでも実は重要な成果なのかなっていうふうに感じております、
まあ、次から次へと伺いたいことが出てきちゃうんですが、もうすいません、お時間があまり残ってないんですけれども、簡単にコロナ禍での取り組みですね、オンラインのフィールドワークの実施についてですね、いかがですか。
はい、こういう状況なので、その教務チームともいろいろご相談させていただいて、オンラインでやってみようということを決めました、で決めたからには何かやってみようということで、いろんな知り合いに頼みながら講義をしていただいたりしております、で、まあ、実際にリアルで行くことの良さっていうのはなかなか再現できないんですけれども、まあ、こういう状況で現地で今どういうことが起きているのかっていうのを知ることができるっていうのは、学生にとっても刺激になっているように思います。あと副産物って言い方はおかしいんですけれども、オンラインですので特にどこの場所と特定のところでないといけないってわけではありません、でリアルフィールドワークだと行ける箇所って1箇所2箇所ぐらいになってしまいますが、ので例えば我々なんかですと、タイでもバンコクであったりチェンマイであったりチェンライであったりカンボジアであったりラオスであったりっていうことを行けますし、いつものフィールドワークだったら行かないであろう、例えば中国の方から東南アジアどう見てるのかとか、フランスのパリに拠点がある本部のある OECD 海外経済協力機構の東南アジアデスクがタイをどう見ているのかとか、そういうこともお話を聞いたりできて、それはそれでいろんなところの話が聞けていいよねっていう話は学生と交わしているところで、まだ今現在進行中ですが、いずれその向こうの大学との学生との交流がどうすればできるのかっていうのをちょっと知恵を絞っていきたいなと思っているところです。
お話の続きはまた次週伺っていきます。ラジオゼミナール、高崎経済大学経済学部国際学科教授国際学科長野崎健二先生でした。ありがとうございました、
ありがとうございました。
また来週もお願いいたします、
よろしくお願いします。